マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第278回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第278回目になります。今週もですね、いろいろとお話しするネタがあるんですが、どんなのがあるかと言いますと、Office for Windows 10の話とか、あと Outlook for iOS、 Outlook for Android、それと OneDrive の機能強化とかですね、あとは、Kindle の Windows 版とかね、ちょっとそれ前の話ですけど、まあ、そんな形でいろいろとネタはあるんですが、やはりですね、一番のニュースとなった Office for Windows 10、これについてのお話しさせていただきたいと思っております。さて、この Office for Windows 10、Windows 10で動く新しいオフィスのプレビュー版が2月4日にですね、マイクロソフトから配信が始まりました。プレビュー版ということで、まだテスト版なんですが、これどんなオフィスかって言いますと、ユニバーサルアプリということでですね、まあ、従来のタブレットとか、まあ、Windows Phone とかですね、まあ、そちらで動くようなアプリケーションということで、タッチパネルをかなり意識したオフィスということになります。まあ、ということで、ストアアプリのような扱いのオフィスでして、通常のデスクトップで使うオフィスとはまた違うオフィスということになります。まあ、これがですね、もう出るって言ってまして、まあ、やっとですね、正式にマイクロソフトから発表があったということで、同時にですね、プレビュー版もリリースされましたんで、まあ、これについてね、プレビュー版もね、リリースされました。さて、このオフィス、今言いましたように、ユニバーサルアプリ版のオフィスということで、まあ、Windows 10のタッチパネルを中心としたアプリケーションということになって、Windows ストアアプリの方に分離されるものなんですが、だから通常のデスクトップで動くオフィスとまた違うオフィスになります。で、今回プレビュー版が発表されたのは、Word と Excel と PowerPoint、この3つになります。まあ、OneNote はストアアプリ版は出てるんですけどね、あとは Windows 本版とかも出てますし、あと Outlook についても、まあ、それぞれ出てるんですが、これは今後展開される可能性もあります。で、この Office for Windows 10なんですが、今のところ Windows 10でしか動きません。ということで、 Windows 10のテクニカルプレビュー版ということで、Windows 10のストアアプリのベータ版からダウンロードインストールができるということになります。ということで、 Windows 10じゃないといけないということなんですが、で、私も初めに Office をインストールしようと思って探したんですけど、Office という形でのインストールではなくて、別々ですね、 Word プレビュー、 Excel プレビュー、 PowerPoint プレビューというそれぞれ3つのですね、別アプリケーションがあって、それぞれをインストールするということになっています。 Windows Store からインストールということなんで、まあ、Apple で言えば Apple Store からダウンロードという形になります。まあ、インストールはすごく簡単でした。 Windows Store の中から、Word プレビューを選択して、これをインストールってやるだけで、そのまますぐインストールできました。で、この Office for Windows 10っていうのは、タッチ操作に最適化されたオフィスということで、まあ、例えば8インチタブレットでも操作しやすく、もしくは Surface Hub のようなですね、先日お話ししました大画面の、まあ、Windows 端末ですね、55インチとか80インチとかになるんですが、Surface Hub のような大スクリーンでも使えるというものでして、で、先々ですね、 Windows Phone と Windows タブレットというか、 Windows 10 for Phones and Tablets にはですね、プリインストールされて出荷されるということになっています。で、他のデバイス、例えばデスクトップ OS とかに関しては、Windows Store からダウンロードしてインストールすることができます。まあ、これちょっと先々の話ですけど、まあ、正式な発表があったときですね、こういった形で提供されるということになります。で、一方ですね、デスクトップ版のオフィス、まあ、従来のオフィス、今最新が2013なんですが、従来のオフィスはですね、オフィス2016という名前じゃないかと、なんかマイクロソフトの方もですね、じゃないですかねっていうような言い方を、ブログとかで書いてあるんですが、あ、これはアメリカのマイクロソフトの方ですね、言ってるんですが、オフィス2016というデスクトップ版のものを別途用意していますと。まあ、これが正式なオフィスの後継にはなるんですが、 デスクトップパソコンとかノートパソコンとかで、キーボードとマウスを使って操作することに最適化された、従来のオフィスということになります。でこれは2015年後半にリリースされるでしょうというふうに話が出ています。さて、ではこの Office for Windows 10なんですが、私も早速インストールしてみました。家で動いている全ての Windows 10にですねインストールしてみたんですが、デスクトップで動いているメインのマシンの、マルチブートで本当にハードディスクのパーティションから起動する Windows 10と、あとは BIODO11 の中に入れているハイパー V 上で動く Windows 10、それぞれに入れてみました。でデスクトップの方はですねタッチインターフェースがないんで、あくまでもマウスとキーボードで使うんですが、 BIODO の方はですねハイパー V の環境ではあるんですが、とりあえずタッチはできるということで、本当にタッチデバイスにインストールした Windows 10だともっと使い方使いやすいんでしょうけど、とりあえずタッチはできるというところで、BIODO のハイパー V 上で動いている Windows 10にインストールしてみました。で、ね、これ立ち上げてみて、使ってみたんですが、まず全体的に言えることなんですが、やっぱりメニューがですね指でタッチすることを意識して結構大きくなっています。そしてすごくシンプルなんですよね。メニューがですね本当に必要な機能しか載せていないと、それでもね本当に十分なものだと私は思っています。ある意味ねメニューとかよく使う機能を厳選して作り込まれてるんじゃないかなと思っています。で例えば文字の選択ですね、文章の選択とか、あとエクセルとかでも指で範囲を指定するとか、そういったねタッチに関してはなんかじゃあですけどすごく使いやすくなってるんですよね。かなり指で操作するってことにですね非常にこう自然に使うというような感じになっています。例えば、ね、あとね、ワードにしてもエクセルにしても、パワーポイントもそうなんですが、例えば図を挿入できるわけなんですけど、例えばその図形の移動だとかサイズとか形の変更とかもタッチ操作で全てできますし、これがですね結構無理なくできるんですね。でこの無理なくできるっていうのがポイントで、結構適当に操作しててもですねこんなに適当にいじっててもいいのかなと思いながら、結構意図した通りに操作できてしまうというところで、やはりここが今回のオフィスの一番の力を入れたところじゃないかなと思ってます。またここまでねタッチパネルで、これバイオデューのタッチパネルでいじってて、これすごくいいなと思ってたんですが、それとその後にですねデスクトップマシンの方でオフィスいじったらですね、つい画面に手やっちゃうんですね。もうデスクトップで使っててもつい画面にですね指が吸い込まれるようにタッチしてしまうと、そんなような感じになってまして、オフィスの画面であるんですけども、これはかなりユーザーインターフェースが変わってるなという感じになってます。でワードでエクセルとパワーポイントちょっとそれぞれお話をしますと、まずワードですね、基本的なメニューっていうと、フォントとかサイズ変更だとか文字の装飾とか、あと箇条書きだとか右寄せ左寄せとかセンタリングとかですね、そういった基本的なことは押さえてあるんですが、あとですね表についてもタッチ操作で表が作れたりとか、あと先ほど言いました図とかね写真とかですね、それも本当タッチ操作ですぐ挿入できて、でレイアウトも結構思った通りに、レイアウトできます。オフィス2013のようなライブレイアウトのように、例えば文書の中に図を貼り込ませると、図を動かすとそれに合わせて文字も一緒になって動いてくれたりっていうふうにできるんですが、これについてはですね実際動かしてからレイアウトがカラッと変わって確認するという形なので、ちょっとそこでリアルタイム性はねオフィス2013の方があるんですが、結構思った通りにレイアウトできたりとかですね、しかもそれが指の操作でタッチ操作でできるっていうところね、すごく便利に使えると思います。で画面の表示そのものはですね拡大縮小ももちろん指でピンチイン、タッチ操作でピンチインピンチアウトできるんですが、もしくはマウス操作ですとコントロールキーを押しながらホイールを回すとかですね、マウスのホイールを回すとかですね、そういったことをやってもですね拡大縮小できるんですが、この拡大縮小がですねすごく滑らかでスムーズなんですね。ちょっと見てて気持ちが良くなるっていうような感じでして、ちょっとここら辺もねやっぱりそのピンチインピンチアウトっていうところでタッチ操作を意識しているところもこういった画面の動きにね反映されてるんじゃないかなと思います。あとねサイズメニューからこう画面に表示するサイズが変更できるんですが、 オフィスを2013とか、まあ、2010とかでも使われている方は画面の下の方にですね、何パーセント縮尺ありますってことで、大体デフォルト 100% なんですけど、そこからこう拡大縮小でマウスで操作できたり、あとは表示するメニューから倍率を選択するということができるんですが、こちらの方はですね、サイズは 100% 表示にするか、1ページ全部表示にするか、もしくはページ幅を基準にして表示するかっていうことがメニューにタッチパネルで操作メニューにですねあらかじめ書いてあります。まあ、逆に使いそうな操作だけ置いてあるということでですね、本当にタッチするだけで、まあ、もしくはマウスのクリックするだけでですね簡単に切り替えることができますんで、やっぱり外で使ってるとか、そこまで細かい調整いらないって時にはですね、必要な部分はすぐ使えるということになって、ここら辺の、ね、利便性も上がってるんじゃないかなと思っています。あとオフィス、ワードって言いますとの通常の編集モードの他に、閲覧モードっていうのがありますね。まあ、電子書籍のような扱いができるということで、これオフィス2013というかワード2013でもですね、閲覧モードが結構高機能がついてるんですが、このオフィス 4Windows 10 のワードについても同意についています。でこれ面白いのが、タッチ操作、まあ、タッチ操作じゃなくてもマウス操作でもいいんですが、文字列は選択すると、そしてタッチ操作の場合はそこを長押しするとですね、メニューがペロッと出てくるんです。その中にインサイトっていうメニューがあるんですね。でこのインサイトっていうメニューをタップすると画面の右側に Bing を使った検索結果が出てきます。ですからこう電子書籍を読むような形で読んでて、これどういう意味だろうなとか、これに関する参考文献見たいなと、参考情報見たいなって時は、このインサイトって機能を選択するとすぐBing の検索結果が出てくるということになっています。でこのメニューの出方も面白いんですよね。この文字列を選択して、選択した文字列を長押ししておくんですが、普通メニューっていうと縦方向にピロッと出てくるんですが、これね横方向に出てくるんです、右の方に。でこれは私思ったんですが、例えば指の操作をやると縦方向隠れちゃいますよね。それを意識して見やすい方向で右の方、つまり横方向に右を出すっていうことをやってるんじゃないかなと、私が勝手に思っています。それだけね、やっぱりメニューの操作もやりやすくなったなという感じがしています。そして Excel ですね。で Excel はこれ Excel のタッチパネル操作ってどうだろうって前から思ってたんです。でとにかくねタッチ操作しやすいんですね。セルを指定するだとか、あとセルのある程度の範囲を選択するっていうのも全部タッチパネル操作でできまして、結構正確、結構っていうかもうほぼ 100% 狙ったところに選択することができまして、一度も外したことないですね。であとね、例えばね数字を入れて合計値を出す、で合計値を出すってシグマってマークを出して、まあ関数やサム関数ですよね。で合計値を出すんですが、例えば数字を入力して、合計値を出したいセルを選択してシグマのマークのアイコンがありますね。そこをタップすると範囲を指定します。例えば縦3つにぐらいに範囲があったとしたら、自動的にまず選択されてますよね。で選択されたままでもいいんですし、例えば範囲を狭めたいなとか変えたいなって時は、その範囲を枠をですね指で場所をちょっと選択し直すってことができます。まあ、あまり小さい画面ですとここはちょっとやりづらいところあるんですが、大体ですねうまくいきますね。まあ小さかったら画面をピンチインピンチアウトで大きくできますんで、大きくして画面選択しな、セルをね選択し直してもいいんじゃないかなと思っています。あとはグラフについても、この指定した範囲っていうのを指で選択をしてグラフのアイコンタッチすると、まあ、グラフどんなグラフ作りますかっていうのが出てくるんで、例えば棒グラフだったら棒グラフを選んで棒グラフのアイコンをタッチするとグラフがすぐ出てくると。で出てきたグラフも指でタッチすると好きな位置に移動できますし、拡大縮小もできますし、そういったこともねできます。指でやるのどうだろうなっていうところはですね、大体感覚的にうまくいってる感じがします。でやっぱりメニューが結構やっぱり限られてはいるんですが、まあこれで普通に使うんだったらね、これで十分かなと思っています。で例えばこれでね会社の決算書を作るとかね、そんなことはさすがに無理でしょうけど、 まあ、ちょっとパーソナルユースでちょっとお小遣いつけるだとか、まあ、ちょっとした計算をさせるだとかですね、そういった部分に関してはこれ文書作成、Excel の表を作成するっていうことはですね、非常に有効に使われると思います。またこれ出先とか、例えばお仕事で使ってて、出張先とか今会社にいないところでですね、まあ、これ働き方皆さんいろいろあると思いますが、ちょっと今ちょっと修正したいとか、そういったところはですね、すごくそういった用途では有効に使えると思います。あとね、人間切羽詰まってるとね、これでなんとか仕上げようってことあると思うんですが、それの場合においてもおそらくこのエクセル、その気になりゃ火事場のクソ力でね、大体普段の仕事でできることはねできてしまうと思います。そしてパワーポイント、パワーポイントもですね、これ非常にシンプルなんですけど必要なもの揃ってるというところで、ワードについてもエクセルについてもですね、結構そのシンプルにって言いましたけど、パワーポイントもねシンプルなんだけど、まあまあ必要な機能が一通り揃ってるんですよ。あれ他になんか足りないのあったっけって探すくらいでして、ただ一つはやっぱアニメーション、スライドの中のアニメーションですね、それについては実装されていません。画面の切り替えのアニメーションは対応しています。まあ、自分で選ぶことができます。やっぱりパワーポイントになると図を使ったりとかいうことが多いと思うんですが、まあ、先ほど言いましたように画面上の文字とか図形とかっていうのは本当指のタッチだけで配置することができますし、サイズとかの変更もできるということになっています。とにかくねマウスで動かすときはこの枠をうまく移動させてっていうのがあったんですけど、タッチ操作をするときにはとにかくこの図形だっつってこの図形をめがけて、とりあえず図形のどっかを見かけてギュッと押してずっとずらすとそのまま移動してくれたりとかできますので、なんかこうやりたいなと思ったところがそのまま実現できるという感じになってます。だからこうプレゼン資料を作るという意味ではこれパワーポイントのねこのユニバーサルアプリ版なかなかいいんじゃないかなと思ってます。あとね発表者ツールってこれどういうのかというと、プロジェクターに例えばパソコンつなげてプロジェクターに映しつつ手元じゃ自分のパソコンの画面見ながらっていうことをよくやると思うんですが、プロジェクターに投影している間に発表者ツールっていうのを起動すると手元のパソコンの画面には今表示しているスライドだとか次に出てくるスライドだとかこの画面に結びつけたメモとかですね、あとはその進むとか戻るとかですね、そういった操作も含めて表示を一通りしてくれるんですね。これ発表したツールということで非常に便利に使ってるんですが、これがこのユニバーサルアプリ版のパワーポイントにも標準で入っています。で標準で標準というか入っています。で入ってるだけじゃなくてですね、これ今までのデスクトップにパワーポイント2013とかにはなかったんですが、次のスライドっていうのは表示してくれるんですけど、その次から先っていうスライドって見えなかったんですね。それが画面の下の方に全スライドをサムネイルで表示してくれるようになってるんです。でこの先なんだろうなっていうのをねタッチ操作でこう流れるようにめくることができる、めくるっていうか並んでるんで横スクロールさせるっていうことができます。これがなかなか快適でしてね、これ標準多分オフィス2016でもこの機能は実装してくれるんだろうなと思ってます。今にでも欲しい機能なんですが、ちょっと調べてみますかね。実はできるなってことよくあるんで、とにかくですねこちらのパワーポイントの、発表者ツール機能、これはむしろ機能強化されてると、むしろね機能が豊富になってるというような感じになってます。まあ、そういった形でですね、Office for Windows 10のプレビュー版のお話をさせてもらったんですが、まだプレビュー版ですので、これからベータ版だとか、出てくると思います。まあ、2015年後半ということで、まあ、おそらく Windows 10と同じような時期にリリースがされるんじゃないかなと思ってますが、これも楽しみですね。おそらく8インチタブレットだとか、Windows Phone 相当のデバイスにはですね、標準で入ってくるということになりますし、まあ、デスクトップアプリの方でもですね、Windows Store からダウンロードして使うということができます。とにかくね、 た目メニューも大きくなって画面文字表示が大きくなってしかもシンプルになって必要な機能はきちんと押さえてあるというところでタッチパネルに特化してるというところもあるんですがこれむしろですねデスクトップ用上で使うオフィスとしてもですねあの初心者の方とかですねにはですねすごくこれシンプルでいいんじゃないかなと思ってます。ごちゃごちゃとした機能いらないんだよと俺のやりたいことはこれなんだよっていうところが素直に載ってるっていうところありましてむしろねこっちの方が使われてるんじゃないかなっていうくらいシンプルで使いやすい必要なものを抑えてるというオフィスだと思います。はい、そういうことでOffice for Windows 10の話をさせていただきました。まあ、今後もですねOffice あと Windows 10についてもですねどんどんお話をしていきたいと思っております。第278回目はOffice for Windows 10のお話をさせていただきました。まあプレビュー版ということなんですが、あ、これね、一つ言い忘れてました。日本語入力ができないんですね。MSIME がね切り替わらないんですね。まあそういうところでねまだ本格的にこう試すという状況ではないんですが、まあまさにねプレビューということで、いろいろとこうどういうもんかなっていうことをね機能を掘っていきたいなと思っております。で今後もですねおそらくテスト版出てくるでしょうから、追ってお話をしたいなと。でもちろん製品版が出た時は改めてOffice 2013とはどう違うんだっていうのを含めてですね、まあ、今回お話したような内容も含めてですね改めてお話をさせていただきたいなと思っております。あ、それとですね前回お話をさせていただきました、ドネーション、寄付を募っていますというお話をさせていただきまして何かの方にですね寄付いただきまして本当にどうもありがとうございます。番組存続のためにですね、大切に使わせていただきたいと思っております。まずはサーバー代かなと思っておりますが、でこの寄付に関してはですね皆さんいろいろなご意見をお持ちだと思います。でアンケートの方にもですねいろいろとご意見いただいたりあとはワンボタンのように広告スポンサーを募集してはどうでしょうってこういうご意見もありますね。あれですね、山村さんがチーロパワープラスがっていうことでアナウンスされナレーション入れてたので私も聞いたことあるんですがこれどうやってんでしょうね、広告ですね、広告っていうかこの番組そのものがなんかマイクロソフトの広告みたいな感じがするんですがちょっといろいろと考えております。であとこの寄付のことについてですねあまりここで細かい話はするつもりないんですがご賛同いただける方興味のある方はですね windowspodcast-.com のサイトを見ていただくか、iPhone もしくは iPod Touch で、これをポッドキャストアプリでお聞きの方はですね今表示されているアートワークをタップしていただきますと画面が切り替わって、実際のブログサイトに出てるものが出てきます。そこにですね寄付についてということでリンクを貼っておきますので、ご興味のある方は見ていただければなと思います。でそうですねちょっと今銀行振込という形ともしくは Amazon のギフトカードのソフトというか実際メールアドレスを入れるだけなんですけどもそういった形は今取っておりましてもっと簡単にできる方法ないかなと、つまりお手間を取らせない方法はないかなというところもしくは本当に少額でもということでですね考えております。で今回の配信の後に、ちょっと内容をですねまた変更させていただいてちょっと中身ね更新したいなと思ってますんでご興味のある方ご賛同いただける方はですね見ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。あとはそうですねアンケートいろいろいただきました。前回やめちゃおうかって話したらなんか皆さん一生懸命書いていただきまして本当にありがとうございます。たくさんご意見いただきましてやっぱりハード系のお話皆さん興味ありますね。自作パソコンの話とかで私も、ね、自作パソコンの話大好きですんでなんか木澤さんが自作パソコンの話するときが一番なんか生き生きとしてましたねって言われたんですが、こちらの話もねどんどんしていきたいと思ってますね。ソフトウェアってハードあってのソフトウェアですからね。 興味あるとかね、高機能なノートパソコン、この前見せてもらったのがレノボの Y50 ってやつかな。すっげえ性能のいいノートパソコンがあるんですよね、ただ持ち運ぶにはちょっと大きいかなっていうのがあるんですが、ああいうのもありかなっていうふうに、ね、ちょっと思ったりもしてます。まあ、そういったお話も含めてですね、ハードの話も連動もしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。